椎葉優の椎葉ゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私椎葉優が、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミなんですけれども、毎週1回土曜日アップしております。今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間となりましたが、今回はリリック学です。曲の歌詞リリックについてのゼミですね。今回リリック学扱う曲はザ・ビートルズ、ノーウィジアンウッド、邦題ノルウェーの森。来ましたね、大ネタです。はい、このノルウェーの森、ノーウィジアンウッドという曲の歌詞、そしてこのタイトルノルウェーの森邦題、これについてはね、もう本当に何十年にもわたってさまざまな解釈がなされて、論議がなされて、まあ、本当にあのファンの方々、あとまあビートルズ研究家の皆さんの間でも議論が多い、そんな一曲なんですが、このノーウィジアンウッド、今回の椎葉ゼミナールではですね、この曲のリリックにまつわる議論に決着をつけようとかね、はっきりすっきり正解を出そうっていうことはしません。はい、あしからず。というのもですね、まあ基本的に私の姿勢、歌詞に関する姿勢はこのノルウェーの森に限らずですけど、歌詞の解釈に正解はないという考え方です。まあ、どう捉えて、どう鑑賞して、まあ、どう感じるかは、聞く側の自由な方が面白いし楽しいしじゃないかというのが基本姿勢なんですけど、まあ、ただしね、明らかにこう客観的にこれは間違いないとかね、こういう背景があるんだとか、まあ、ある程度は抑えた方が楽しい、そういうのを抑えた上で自由に鑑賞したいなと思います。早速いきましょう。ザ・ビートルズ、邦題ノルウェーの森、ノーウィジアンウッドの世界に入っていこうと思います。歌詞よく知らないっていう方は検索するとね、ザ・ビートルズ、ノルウェーの森すぐ出てきますんで、検索して、まあ、見ながらお聞きいただいてもいいかなと思います。それではゼミいきましょう。そもそもこのノーウィジアンウッドは1965年に作られた曲ですね。ジョン・レノンが主に作ってるんですが、ポール・マッカートニーもかなり手伝ってできた曲と。で、予備知識として知っといた方がいいかなと思うのは、まあ、この頃1965年、もうビートルズデビューしてかなり人気がねドカンと爆発した後です。アメリカでも人気出てます、全世界的に人気出てます。で、ジョン・レノンはシンシアという奥さんがいらっしゃるんですが、いながらにして、まあ何人かの女の子たちとちょいちょい浮気をしていたというね。で、それをもとに、自分の浮気をもとに曲を作ろうとして、でもシンシアにバレると困るな、でうまいこと作ろうって言って作った曲である。これはもうジョンもポールも認めていることなので間違いないようです。じゃあいきましょう。この曲の出だしです。歌の出だしを訳しときますと、いきなり最初の行が、前に物にした子がいてね、いや僕が物にされたのかな、まあ、いきなりなんかこうはっきりしないというか、煙に巻くようなね、ちょっと面白い言い方をするんですが、まあ、英語で言うと have というね動詞を使ってますが、 I once have that girl と言ってますけどね、前に自分が捕まえたとか、なんか引っ掛けたって言い方は悪いかもしれませんが、そういうちょっと仲良くなっちゃった、自分から仲良くなっちゃった子がいる、いや僕の方が仲良くなられたのかな、僕の方が引っ掛けられたのかな、みたいな、そういう感じで始まるんですね。まあだからこの曲の詩を味わうポイントの一つとして、このね煙に巻く感じ、なんかこうぼかす感じとか曖昧にする感じを、まあ、感じるっていうのは一つこうポイントかなと思います。自分がちょっと仲良くなろうと思ったのか、向こうから来たのか分かんないですが、それで仲良くなったこの部屋に行くんですね。部屋に行ってみると、良くない、ノーウィジアンウッドという歌詞が出てくる。 Isn't it good? ノーウィジアンウッド、良くない、ね、いいじゃない、ノーウィジアンウッド、はい、出てきました。早速ノーウィジアンウッド、ノルウェーのウッド、木、タイトルにもなっておりますけれども、これが一体何なのかがまず非常に大きな論争になります。当時のレコード会社の担当ディレクター、60年代ですね、ザ・ビートルズの担当ディレクターはノルウェーの森とご存知のようにね訳しました。 まあ、村上春樹さんはこれをもとにノルウェイの森、ノルウェイと伸ばさずノルウェイにしてますが、ノルウェイの森というね、大ベストセラーをお書きになりますが、このノーウィージャンウッドをノルウェイの森というタイトルに訳したのが何十年の論争のもとになりました。英語的にはね、まあ、英語の先生なんか聞いてらっしゃったらもう間違いなく、英語的にはノーウィージャンウッド、ウッドは単数形になってる、単数形になってるってことはこれは森じゃないと。でノーウィージャンウッズ、複数形だったらノルウェーの森と訳してもいいけども、英語的にはこれは間違いである、誤訳であると。まあ、確かにね、英語の勉強としての視点から考えるとノーウィージャンウッドはノルウェーの森ではありえない。まあ、訳すとノルウェー木材とかね、ノルウェー産の木を使った内装とか家具とか、ノルウェー産の家具とかっていうことになります。なんですがという話なんですよね。まあその前にね、このノルウェー木材とかが正しいんだっていうのはもちろん裏付ける証言もありますね。バリー・マイルズ著、バリー・マイルズという方が書いたポール・マッカートニー「Many Years From Now」っていう本があります。これ日本でもね訳で出てますけど、ポール・マッカートニーがこの本の中に書いてあるんですけど、ね、言うんですね。ポール曰く、ノルウェー木材を使った内装は当時のロンドンではありふれた、流行ってたありふれた内装だったよと。でピーター・アッシャーの部屋もこの内装も全部ノルウェー木材だったよ。ピーター・アッシャーっていうのはあのピーター&ゴードンっていうね、グループでもあのレノン&マッカートニーの曲もリリースしてます。当時のポールの恋人のジェーン・アッシャーのお兄さんですね、ピーター・アッシャー。だからまあポールも、知り合いというか仲良しだった。ピーター・アッシャーの部屋も全部ノルウェー木材だったよ。あとこういうことも言ってます、ポール。ノルウェー木材って普通の安い松の木材なんだけど、で曲のタイトルつけるときに安い松材、ノルウェーの安い松の木の木材、じゃあかっこ悪いねでノーウィージャンウッド、ノルウェーの木、ノルウェーのウッドにしたんだと。というふうに、まあ、このバリー・マイルズさんはかなりこう、ポールとも近しい方で、しかもかなりこう、ね、作家として信頼のおける方のようなので、まあ、これを信じるとすれば、ポールの言葉をちゃんとね伝えているとするならば、ノーウィジアンウッドはノルウェー木材と訳すのが正しいということになります。ノルウェーの森はやっぱり誤訳だったねと。なんですが、ここからです。私の立場は、まあ、英語の勉強だとそうです。英語としてどっちが正しいか、訳としてどっちが正しいかでいくとそうなんですけど、今日はですね、その正しい正しくないよりは、いかにこうノービジアウトという曲歌を感じて、いかにそれぞれが自由に楽しく味わうかっていうのが大事だなと思いますので、そこで言うとね、考えてみていただきたいんですけど、ノルウェー木材ノービジアウトっていうの、まあ、例えば英語圏の方が口にするとき、耳にするとき、歌を聞くとき、ノービジアウトイメージが当然こう無意識に湧くわけですよね。ノルウェー木材、 材木がね、ノルウェーの切り出されたね、その壁材とかになってるようなものをイメージするときに、そこにその元にあった、そのね、あの源にあったノルウェーを想像し、ノルウェーにある森林ね、松の木の森林をイメージして、こう部屋の内装の背景にそういうものがあるっていうのを感じながら、これを聞いてるかもしれないな。だからノルウェーの森を感じちゃダメっていうことはないんじゃないかなというのは私の考え、まあ、そこは自由でいいんじゃないかなと、ね、訳としてノルウェーの森っていうあのタイトルがどうなのかは置いといてですよ、ノルウェーっていう国の雰囲気とか、ノルウェーっていう国のあの寒いところの森ってこんなのかなって、なんとなくそれが出てくるのは別に自由じゃないかなと。この辺もなんかちょっと曖昧というか、こう膨らむんですね。イメージがぼやっとしてて膨らんで広がる感じの曲なんですよね。まあこの曲自体がそういう曖昧なところとか、はぐらかすようなところがたくさんある曲なんで、あんまりこうこの意味が正しい、これは誤訳だ、これが正しい訳だって言いすぎるのはどうかなと僕は思います。いろんなイメージをそれぞれ感じるのがこの曲にはふさわしいんじゃないかなというふうに思います。続きいきましょうね。ということで、まあ、女性の部屋に主人公の男は招かれていく。 良くない？ノルウェーウッド、ノルウェーの木材、ノルウェー材と一応訳しておきますね。で、次に行きたいんですけど、一つ気になるのが、まあ、ポールも言ってるロンドンで当時60年代すごくありふれた、まあ、流行ってたノルウェー材の内装、ノイジャウッドの内装、これどんな木なのかな、どんな板なのかなと思って気になりませんか。で、僕はもうすぐ引っかかり出して気になるんですけど、でいろいろ調べました。インターネットも使って調べました、そもそもノルウェーは結構森林多いです。国土のおよそ 38% が森林や雑木林と、いうことです。でその中でも最も広く分布している樹種、木の種類ですね、樹種はノルウェー桃皮が一番多い、スコッツパインが次に多い、スコッツパイン、まあ、スコットランド松、パインは松ですね、ノルウェー桃皮、桃皮の皮はヒノキの皮ですね、殻っていうのは分かりますか、唐辛子の殻ですね、唐辛子の殻っていうのもなんですが、殻にヒノキの火と書いて頭皮、ノルウェー頭皮、あとスコッツパイン、スコットランド松と言われるものが多い、圧倒的に多いんですよね。ノルウェーの森にあるものはこの2つが多い。で、あ、これかなと、スコッツパインなのかなと、ほらポールが言ってる松の木材多いよ、スコットランド松は、スコットランドパイン、スコッツパインは別名ノルウェー松とも呼ばれるそうです。ノーウェイパインとも呼ばれるそうです、日本では一般的に欧州赤松、ヨーロッパ赤松と呼ばれているものだそうです、ロシアとかね、ヨーロッパに多い樹木、ヨーロッパ赤松、これかなと思います。そのポールのね、伝わっている言葉を信じるんなら、松材、いや普通の安い松材だよノルウェーの、木は、木材は、これを信じるんであれば、これかもしれないなと。いろいろ写真なんかも見てみると、あ、これ見たことあるわっていう、薄い赤みがかった、やっぱ赤松ですからね、薄い赤みがかった材木で、こう寒い地方でじっくり育つのが特徴で、こうしっかりした年輪を刻んでると、強度も高い、耐久性もかなりあって、水にも強いんだそうです。耐久性と水っていう話でいうと、調べて面白かったのは、このヨーロッパ赤松で作られた船、大航海時代の戦艦です、かなり大昔です、が沈んで333年後に引き上げられたそうです。でその時に 98% 原型をとどめていた、腐ってなかったって言うんですよ、ぐらい水に強くて耐久性が高いのがヨーロッパ赤松と。だいぶ話逸れてきましたけどね。で、一説によると杉ヒノキよりも強いとも言われていると。ただ松なんで傷とかシミとかがつきやすいという、まあメリットデメリットあるそうですが、てなことで日本でもパイン材っていうとこのヨーロッパ赤松であることが多いそうです。で結構日本も輸入して、いろいろ使われている、なんかねかまぼこ板とかにも使われているらしい。あ、かまぼこ板分かりやすかったね、白っぽいけどちょっと赤みがかってますよね。かまぼこ板とか棺桶とかにも、ね、使われるそうですけど、比較的輸入する住宅素材としても比較的安価なんでよく使われている、これがヨーロッパ赤松という、これかなって、もうだいぶこれで調べてね、主人公、まあジョン・レノンではないかもしれませんが、ジョン・レノンのイメージ その主人公が女の子のところに行って、部屋の中、あ、なるほどね、赤みがかった白っぽい壁だったのかなとかね、床だったのかなとか、ちょっとこうイメージ膨らみましたけど、ちょっと脱線しすぎましたね、戻ります。ということで、ノーウィジアンウッド、ノルウェー材、女の子の部屋の内装に使われていた木材、訳し方としては、ノルウェー木材、タイトルね、ノーウィジアンウッド、ノルウェー木材っていう放題はないよねっていうね、ノルウェー材、リアルに訳すとちょっと何だなっていうね、僕が翻訳者だったら、この Isn't it good Norwegian wood という歌詞は、良くないノルウェーウッドのままにしますね。だタイトルもちょっとずるいですけど、ノルウェーの森って、そんな大胆なことできないんで、ノルウェーウッドっていうタイトルにするかもしれないですね。まあ、それでちょっと煙に巻きつつ、何それって思わせといて、各自に委ねますよみたいにするでしょうね。ちょっと逃げですけど、僕が翻訳するならね。で、先に たいんですが、もう一つおまけの話が実はありましてね、これちょっと面白いエピソードを発見しましたんで、ちょっと、お伝えしたいんですが、マーク・ルイソン著、ザ・ビートルズ史という本があります。この記述によりますと、1962年8月24日ビートルズはキャバーンクラブ、これもちろんファンの方ご存知、地元リバプールのホームグラウンド的なライブクラブですね、キャバーンクラブのランチタイムセッション、お昼の、出演、ランチタイムセッションに出演してるんですけど、1962年8月24日なんで、この後10月にザ・ビートルズシングルデビューしてますんで、デビュー前なんですが、地元リバプールではもう結構人気者になってます。で、このライブの時にファンの一人、リンディ・ネスっていう子がいたんです。そうですね、このリンディ・ネスさんが旅行先のノルウェーからお土産をジョンに買ってきてくれてたんですね。で、手渡してるそうです。そんなの分かってるんですよ。で、そのお土産が木でできたトロールの人形、トロール、あの北欧の神話に出てくる巨人の姿をした妖精ね、あのトロール、あのこれもネットでノルウェー木のオブジェとかでね、検索するといっぱい出てきますね。60年代70年代のヴィンテージのトロール人形、木でできたトロール人形、いろいろ出てきますけど、これがね、ジョンが好きそうな、こうちょっとね、タガの外れたような表情をしたトロールたちが出てくるんですけど、で、これをファンの一人、リンディさんはジョンにプレゼントするんです。で、実は偶然というか、なんていうか、前日8月23日にジョンはシンシアと結婚式を挙げてるんですね。もちろんリンディはじめファンたちには内緒です。結婚したことは内緒にしてます。なんだけど、木のトロール人形をもらったジョンに、ジョージハリスンという人は結構ブラックジョーク、ブラックユーモア使う人なんですけど、言うんです、ジョージがジョンに向かって、他のお祝いと一緒に飾る微妙なブラックジョークを言うんです。他のお祝いと一緒に飾る、え、お祝い、もう結婚祝いとまで言ってないっぽいんですけど、いっぱいお祝い他にもらってるじゃん、一緒に並べるのみたいなことで、ジョンは黙れ、いらんこと言うなみたいなこと言うんですね。バレるじゃねえか。で、ジョンはその後トロールの人形を見て、これは何、ノーウィジアンウッドって聞いてるそうです。ノルウェーの機械、ノルウェーの木彫りの人形界みたいな意味ですね。これは何、ノーウィジアンウッド、はぁと。実はジョン・レノンは、だから1962年にノーウィジアンウッドっていう言葉を口にしたことがあるんですね。ただね、ジョンは言ってるんですけど、覚えてないっぽいんですよ。1980年のプレイボーイ誌、雑誌プレイボーイのインタビューで、なんでノーウィージャンウッドっていう言葉が出てきたのか自分でもよくわからないなっていうふうに語ってるんですよね。ただもしかすると3年前、その作った65年、曲を作った65年の3年前、62年のこの出来事、トロール人形をもらって、ノーウィージャンウッドかいこれはって言ったのが、どっか頭の隅に残ってて出てきたのかもしれないなという、はい、これは本当におまけでしたね。おまけでしたけど、ちょっと面白いな、ジョージ・ハリスンらしいな、ジョン・レノンらしいなっていう話でしたね。で、最初の一番の最初の方だけでもうノーウィジアウトで止まっちゃいましたけど、いろんなポイントがありましたけどね、先行きましょう。今度こそこの歌の主人公、まあ女の子の部屋にお邪魔した、ノルウェーザーの部屋、泊まってくれって言われます。そういう歌詞です。泊まってくれ、泊まっていってって言われて、でワインをもらって、彼女のワインを飲んで、で2時まで、夜中の2時までおしゃべりをして、そしてその子は言います、ベッドの時間ね、 It's time for bed っていう、ベッドの時間ね。さあどうなる、さあこの後は、非常にこう妄想が膨らんだところで曲は感想に入るんですね。まさに煙に巻くような、おいおいおいどうなるのっていうところで感想に入る。そこでまたね、シタールの音色がトゥイントゥイントゥイントゥイン、気の遠くなるような、なんか持ってかれるシタールの音色で、あーってすごい煙に巻くんですね。そして感想の後の歌詞は、その子が言います、明日朝から仕事があるの私って言って笑い出す。 で、主人公の男は僕は仕事ないんだと言ってバスルームに這い出て行ってそこで寝た。で、起きた時には一人ぼっち。で、その後の歌詞がいいですね。 This bird had flown。 これ曲のサブタイトルにもなってます。正式タイトルは Norwegian Wood This bird had flown。 これがサブタイトルになってます。鳥は飛んで行っていた。鳥は飛んで行ってたよ。いい、しゃれてますね。こう、まあ常套手段かもしれませんけどね、歌詞を作る時の、まあ、比喩表現ですけど、うまいです。この鳥飛んで逃げていってたんだ。しゃれてますね。かっこいいですね。そしてまたもう一つの大きなこの歌詞のリリックの問題はその後です。だから僕は火をつけた。よくない？ノルウェーウッド。だから僕は火をつけたんだ。いいじゃないノルウェー材。これをどう解釈するかも非常に論議を呼んでおりましたね、何十年間の間。これは火をつけたのは何なのかね。タバコに火をつけた。一人虚しくタバコに火をつけたって取る人もいます。あと暖炉に火をつけた、ね、朝起きてうー寒い、ね、女の子もいないよ、もっと寒い、暖炉に火をつけたというふうに取る人もいる。それもよしです。まあどれもよしだと思います。自由です。僕の解釈、僕の鑑賞の仕方は、まあ、非常にストレートに取ります。部屋に火をつけた。鳥は飛んで逃げていってた。だから僕は火をつけた。いいじゃないのノルウェーウッド、ノルウェー材。燃えてんだと取ります。部屋に火をつけたんだと取ります。その方がね、僕の感性ではそっちの方がこの曲のこのやばい感じ、煙に巻く感じ、なんだこりゃって思わせるような、そういう感じ、面白さ、まああとこう火がついて部屋が燃えて煙が出て、さらに煙幕ですよ、さらに煙に巻く感じが出る気がするんですよね。タバコに火をつけたとかね、暖炉に火をつけた派の方は多分そんなどぎつい歌詞はないだろうと、そういうのは自分は嫌だという方が多いようですけど、僕はビートルズっていうのは非常にどぎついバンドだと思っているので、そういうどぎつい歌詞を書く、きっついブラックジョークを書く、そう、これブラックジョークだと思います、ね、なのでこっちの解釈で受け取ってます、イメージしてます、ね、部屋に火をつけた。あとね、もう一つの根拠は、まあ、なんてもポール・マッカートニーがかなりこう信頼性のある本の中でポールが言ってるっていう風に書いてあるんですよね。これさっき言ったバリー・マイルズが書いたポール・マッカートニー Many Years From Now の中にこのくだりも出てくるんですね。ノービジャンウッド制作のことが書いてあって、1965年、ジョンは奥さんシンシアとスキー休暇にスイスに行ってるんですね。で、行った時にこの曲を書き始めた。何ですかね、奥さんとスキー休暇の途中に思って浮気の歌書こうっていう、もうジョンもね、なかなかのやつですよ、どぎついですよ。で、書き始めて、その後スキー休暇から自宅に帰ってきて、ポールと合流、ポールと一緒に続きを作ったんですけど、で、ポールの談話によりますと、この本によりますと、出だししかできてなかったんだよと。I once had a girl, or should I say, she once had me.、ね、女の子と仲良くなって、いや、女の子の方から来たのかな、みたいな。出だしだけしかできてなかった。ただ、これがなかなかのこうね、ジョンの得意の言葉遊びがいい感じで、これいい出だしだなって2人でやってたら自然と残りは出てきたよと。当時流行ってたノルウェー木材の部屋に住むような女の子のことを、この主人公の相手の女の子を冷やかす、女の子の冷やかしをする歌だよと。さらに言ってます。ジョンの浮気を元にした曲だけど、誰か特定の人、特定の女の子の家をモデルにしたわけじゃないよと。で、ここからです、ここです。彼女は主人公の男を招き入れておいて風呂場で寝てちょうだいってなったから、仕返しをしなきゃと考えて部屋を燃やすことにしたんだよと。これだから、はっきりこの本を信じるなら、はっきりポールはそう言ってるんですね。この歌のオチはやっぱりブラックジョークだと。男を振り回す女の子に復讐するという最後のこのオチなんだと。 だから部屋に火をつけたというのは、まあフィクションですよ。フィクションだけど、このブラックジョークはポールが考えたものだと言われてまして、この本を信じるなら少なくともポールはそういうつもりで作ったっていうことなんで、まあ私もポールとこの本を信じて、最後のくだりは、一人ぼっちにされちゃった、そんな自分が彼女のノルウェー木材に火をつけた、部屋に火をつけたと、そういうふうに考えております。そういうふうにイメージしております。はい、で最後です。ジョンの方の発言からちょっとかいつまんでね、こちらも紹介しておきましょう、伝えておきましょう。1965年の頃は確かに自分はいつも何人かと浮気をしていて、何人かとね、いつもね、浮気をしていて、それをシンシア、奥さんシンシアに分からないように用心深く気をつけて書いた、そんな自分の浮気についての歌だよと認めております。1980年プレイボーイ誌のインタビュー、もう一つ引用しておきますと、こんなこと言ってます。ジョンはこの曲の中で、僕は煙幕を張って自分のラブアフェア、ジョージ、自分のラブアフェアを凝りに凝って描きたかった、描きたかったんだと。特定の女性のイメージを思い描いたかは覚えてないなと。これもしかするとジョン・レノン、いろんな子たちとそんなことがあってもよくどの子の話か分かんなくなったよっていうことかもしれませんし、本当は思い描いてたけどはぐらかしてるだけかもしれませんけどね、まあ、そこはいいでしょう。そうです、だからまあ本人も言っておりますね、この曲は煙幕を張ったと、煙に巻いてる、特に奥さんに対して煙に巻く、はぐらかしてる、あえて状況をはっきり分からないように作ったんだと。だから翻訳がいろいろ出てくる、解釈がいろいろ出てきて当たり前ですね。だってジョン・レノンが意図的にぼかしてんだもん、ね、分かんないように分かんないように。でも自分のあの感じ、浮気をしている自分のこう気持ち、いろんな気持ちを、ね、歌にしたかった、うまいこといい詩にしていい歌にして煙幕を張ってんですよね。これもうちょっとこうリアルにストレートにもし書いちゃったらね、ジョン、もしかして女の子の部屋に泊まったのみたいなこと言われて、ね、もし言われても、いやこれほら実話じゃないだろ、最後は火つけてそんなねフィクションだよ、言えるでしょうね。あとなんその女の子となんかいいことして浮気したってことって言われてもね、いやワイン飲んで喋ってバスルームに寝たっていう、これが本当だとしてもそれだけだよ、まあ、いくらでもとぼけることができるなというねものではあります。はい、ということで、以上ノルウェーの森、というふうに一般的に日本では知られているノーウィージャンウッド、私は私の解釈を語りました。ただこれが正しいですよって言って訳を発表するなんてことはもうしませんし、できません、さっきも言ったようにそういう行いはあんまふさわしくない、ぼやかしたままの方がいいかなっていう歌リリックなので、ね、なのでここからはゼミ生のあなた、各自自分なりにこの曖昧にしている、あえて煙幕を張ってる、フィクションと現実をこうないまぜにわざとしているようなこの曲なんで、自由に詩を想像して鑑賞していただきたいなと思います。まとめますと、とにかく奇跡的に名曲になった曲ではありますね。たまたまジョージ・ハリスンがこの曲の制作の前にシタールを、安いシタールを手に入れて、もうよくわかんないけど弾いてみてた、このおかげでシタールの音を入れたおかげで不思議なトリップ感、非現実感みたいなのが混ざってくる。あとジョン・レノンの歌い方ですね。当時ジョン・レノンはボブ・ディランに非常に影響されまくっておりまして、ちょっと気だるく、影響を受けた感じで気だるく歌ってる、この気だるさがこうまたふわーっとね、曖昧なぼやかした感じになって合ってるんですよね。そしてまあ、ポイントとなるノーウィージャンウッドという言葉が出てきた。普通の木材なんだけど、これをノーウィージャンウッド、ノルウェーの木、ノルウェーウッドって言ったことで、かなりこう異国感というかね、現実からちょっと離れた感じの語感になった。これもまた現実とフィクションの境を曖昧にする、そういう効果、そういう装置になったんですね。まあ、全てが見事にそのぼやかす感じ、現実なのフィクションなのっていう感じにすることができているというわけで、小学校6年生の時に僕初めてこの曲ね、ちゃんと聞いたと思うんですけど、聞いて訳詞を読んだ時のことを覚えてますよ。なんか意味わからんなって、 小学6年生シーバユーは思いましたよ。意味わからんな、でもなんかなんとなく大人っぽい感じなのかなっていうのは覚えてるんですよ。だからなんとなくその頃僕は大人の事情、大人のぼかさなきゃいけないことみたいなのを雰囲気的に感じ取ったのかなという気がします。いかがだったでしょうか。今回はリリック学、ザ・ビートルズ、ノーウィージャンウッド取り上げましたけれども、今回のゼミの講義内容に関する感想、ご意見、質問、何かありましたら、メッセージありましたら、私の公式ホームページの問い合わせフォームにメールをいただきたいと思います。このポッドキャストのキャプションのところにリンク貼っときますので、もしくはシーバユー、私の X、旧 Twitter に、ハッシュタグシーバゼミナールでポストしていただくと、チェックしますので、ぜひお寄せください。いや自分はこうだよってね、自分はこんな風に撮るよとかね、ありましたらください。それではシーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加お待ちしております。Thank you.